映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、実はね、久しぶりの収録よね。
約1ヶ月ぶりっていうね。
そうそうそう、前回三宅翔監督来ていただいたんですけど、あれが8月の末やったから。
そうですね、
2日続けて撮ったね。そうそう、あの時のね、あの三宅監督とのラジオ、私結構なんか緊張してて、なんか結構こう聞き返すともう赤面っていう感じでしたけどね。
まあ数少ないゲストワークなんで。
そう、ゲストワーク、あ、もうこんなことで劇場戻ってきた時舞台挨拶できるかなってちょっと不安になったけど、まあやっぱりね、ちょっと今日はいつも通りでほっこりと。
なんかおすすめ映画話すの久しぶりなような気がする ね、
ね、感じするよね。1ヶ月間空いたけどどうでした、うんうん、ここ最近。
まあ、アメリカから帰ってきたヨハと、あとはアルメニアに行きたいっていう欲求に駆られてるんで。
そうやん、アルメニアずっと言ってるよな。
だから今普通に和菓子屋の方で。
アルメニアに何があるん？
アルメニアにね、セルゲイ・パラジャーノフって監督がいて、その人 の博物館があったりとか。
あ、なんか見たことある、ネットとかで、なんかすごくない？パラジャーノフの世界観って、なんか、まあ、分かる人やったらすごいって思うと思うけど。
そう、あの人もともとコラージュ作家で、なんかそういう風な作品がいっぱい展示されてるらしいよ。
とんでもないよね、モナリザの絵とかがいっぱいコラージュされてるのとかね。それはすごい行きたいかも、
まあ、あとついでに教会とかいろいろね。
いいね、いいな、海外か、行きたいな。なんか私はね、結構いろいろ映画を見に行ったりしてて、この間シネヌーボーでビーガンっていう監督のね、中国の映画なんやけど、カイリー・ブルースっていうのを見に行ってきたんよ。で、日本にその配給権があるわけじゃないから、割と限定的な上映しかされてなくて、京都やったら丸太町にある成功社っていうね、書店で1回だけ上映してたみたいなんやけど、まあ、それを見に来たシネヌーボーの支配人のね、山崎さんが、うわ、これすごいって言って、ヌーボーでも上映しはったみたいなんやけど。いや、
それがもう完全に自分のリサーチ不足で見事に見逃しちゃって、
いや、でもなんか本当にこうちょっとだけ載ってたから、情報が。で、まあ、私もその何時からやるんやろうっていうぐらいな感じやったんやけどね、日曜日と平日の、ね、夜にやってて、私平日の夜に見に行ったんやけど、あんまり情報も出てへんかったのに、すごいその若い人たちがめっちゃ見に来てて、
やっぱツイッターとかで情報集めて
るのかな、なんかな。あと山崎さん、ことあるごとにやっぱりカイリー・ブルースおすすめなんですって言ってはったし、なんかね、立ち見含めて100人ぐらいぎゅうぎゅうで見てて、なんかね、タルコフスキーの映画とか、ホーシャオシェンの映画とか好きな人だったら絶対好きやと思うねんけど、もうね、わけもわからず涙が出てくる感じ。もう途中にその40分間ワンカットのシーンがあんのよ。なんか、まあ、主人公の男の人が旅をするみたいな話なんやけど、とある村に行って、で、向こう側のそのなんていうのかな、川を船で渡って向こう岸に行って、また歩いてこっち川の村に戻ってくるみたいなね、下りがあんねんけど、ずっとこう追いかけてて、なんかほんまにゾワゾワゾワってした。
すごいね、なんか、アンゲルプロスとかそういう風な感じなのかな。
あ、なんかそういうのもあって、なんかでもビーガン監督って今多分まだ31てへんぐらいの若い監督なんやけど、彼がまだ26とかそんぐらいに撮ったやつなんかな。でね、なんかタルコフスキーとか見とかななっつって学生時代に見てはったみたいなんやけど、もう眠くてよう見てられへんみたいなことを言ってはってさ、いやいや、あなたの撮ってる映画そっち系ですよっていうね、感じなんやけど、なんか、南海館復活したらちょっと絶対やりたいなと思って、カイリー・ブルースなんかね、新作は後半部分がどうやら 3D らしくって、みたいな。
なんかカイエ・デュ・シネマのフランスのね、カイエ・デュ・シネマとかでもすごい絶賛されてるらしいね。
ね、だからすごいこれから来る監督やと思うよ。
要チェックやね。
要チェック。皆さん、カイリー・ブルースぜひ覚えておいてほしいなっていうね。まあ、DVD とかになってへんから本当に見れる機会少ないと思うんで、もし他の劇場でやるっていう情報がね、見つかったらぜひ見に行ってほしいなと思うんですが、まあ今日はね、まあ、 まあそのカイリブルースのことを紹介したいわけじゃなくてですねまあちょっと私が興奮したから話したいなと思って、ね、日本ではこれ公開してない作品よね。そう、未公開で、まあ、
ビデオと DVD が出たけど、うん、どっちもプレミアがついてて、はいはい、長らく幻の作品になってた一本っていう、うん、
そう、ね、タイトルがトゥインクルトゥインクルキラーカーンっていうね、なんかすごい、はい、キラキラしたタイトルやけど内容はそんなとんでもない
でも自分この映画、うん、それこそ不思議と涙が出る系の映画ないけどね。
あ、確かにね、なんかこうすごい変な感動がある、うんうんうん、映画自体は1980年のアメリカで撮られた映画なんですけど、監督がウィリアム・ピーター・ブラッティっていう人で、
はい、
あの一番有名なのが、まあ、エクソシストの原作者って言えば
そうですね、
うん、有名かなと、うんうん、まあね、このトゥインクルトゥインクルキラーカーンがウィリアム・ピーター・ブラッティの初監督作品にはなるんですけれど、 その後、エクソシスト3を監督されてるんですよね。そうそうそう、
だから日本しか監督してない人なんですよね。
そうそうそう、基本的には脚本、うん、小説原作っていう方で、で、まあ、内容が、まあ、なんていうのかな、なかなかジャンル分けが難しい作品ではあるんですけど、うんうん、まあ、とりあえずその舞台はベトナム戦争をしている時代なんですよね。そうそう、で、まあ、ベトナム戦争の中で、まあ、やっぱ兵士たちが結構心身疲れてきて、はい、まあ、精神に異常をきたしてしまう兵士たちが結構出てきたと。で、本当にこう山奥にひっそりとこう立って出る古城、お城
ですね、
うん、みたいなところにその、まあ、ちょっと精神異常の兵士たちを集めて、うんうん、こうそこをまあ精神病棟とすると。で、まあ、そこにあのキラーカーンっていう、まあ、カーン、ケーン、
まあ、ケーンが発音的には正しいな、
発音的には。そこにその海軍の精神科医のケーン大佐っていう人がねやってきて、まあ、お城に住んでる、まあ、なんていうのかな、患者さんたちと交流をしていくと、うんうん、でその中で、まあ、カットショーっていうまあ、ほぼ主役のような男の人がいるんですけど、うんうんうん、彼は宇宙飛行士やったんですよね、もともと。で月に行くっていう直前にちょっとなんていうのかな、錯乱してしまって、うんうん、この病棟にいるっていうような男性で、まあ、ケン大佐とカットショーの、まあ、ある種友情物語のようなね、うんうん、どうなっていくのかっていうような話なんですけど、もともと有人くんすごい好きやった。いや、これもう
この映画偶然それこそビデオテープで見て、
はい、
もうすごい感動して、もうすごいものを見ちゃったみたいなね、
うんうんうん、
でもうそれ以降ずっと好きなんやけど、
はい、
この映画のことを好きって言ってる人が自分と高橋由樹さん以外知らないっていう。
そうやね、高橋由樹さんがこれすごい好きっていうのは私もなんか聞いたことがあってでもトゥインクルトゥインクルは私は見たことがなかったが、うんうん、今回初めて見たんやけど、まあ、今度実は9月28日に初ブルーレイ化されるんですよね。 でそれまでは80年代にビデオが出て2000年代に DVD が出てたけど、まあ、さっき言ってたようにプレミア化しててっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
で、まあ、正直画質もそれも今まではあんまり良くなかったのが、まあ、今回そのブルーレイですごい、はい、多分綺麗になってるはずなんで。
そうだから私が見たのはまあその当時の画質やから、うんうん、結構そのね誰が誰か分からへんくなるような瞬間とかもあるぐらい結構ギャビギャビっとした映像やったりはするんですけど、うんうん、なんやろな、高橋由樹さん曰くすごい爽やかな映画だと爽やかラストシーンはね。
いやでも本当にこの映画不思議な映画で、
うん、はいはい、
まあ、なんかウィリアム・ピーター・ブラッディってやっぱりそのエクソシストのイメージが強い人なんやけど、
うんうん、
もともとピンクパンサーの脚本書いたりしてたような、結構意外とコメディも得意な人で
ね、意外よね。
そうそう、だからなんかね、うん、今やったら不謹慎やろって思われるぐらい、
うん、
なんかその、まあ、言ってみたらその患者さんたちがやってる行動っていうのがコントじみてるというかさ、
う
ん
う
ん、
そうやねなんかね、冒頭はすっごいいい曲から始まるんよね、うんうん、でカットショーっていう人のなんていうのかな、妄想みたいな感じから始まるというか、すごいあのショットすごいよね。もうオープニングの
超でかい月、
超でっかい月をバックにこうロケットが発射する発射せへんみたいなね、うんうんうん、イメージから始まるんですけど、その後すぐにまあ森の中の古いお城に 入っていくっていうようなね話で、何が始まんのとか思ってたら、割と最初の1時間ぐらいはずっとこう患者たちのこうなんていうのかな全問答みたいな、
あのはちゃめちゃがあって、全問答があってはちゃめちゃがあってみたいな、
そうそうそうそう、で1時間じーって見てたらとんでもないことが起こって最後すごい爽やかに終わるってい う, そう、
本当に説明が難しいというか、
ジャンルが分けられへんね、本当に。なんかねオープニングの感じとかはすごいアメリカンニューシネマっぽいなって私は思ったけど、
さっき言ってたオープニングのいい曲っていうの、あの実は他の映画にも使われてて、
あらしいね、
そうそう、あのローリングサンダーっていうアクション映画なんやけど、これはあのタクシードライバーの脚本したポール・シュレイダーがまた脚本したベトナム機関兵もので、はいはい、まあなんかなんていうのかな、その戦場でこう心身ともに疲れて帰ってきた男が家族を殺されて復讐をするってだけの話なんやけど、まあ言ってみたらその故郷の町には居場所がなくなってて、
はいはい、
でその戦いの中にしか自分を見出せなくなった男の話だよね、あそれって。でその映画のテーマソングがあのサン・アントンっていうこの曲で、うんうん、だからなんか自分の中ではちょっと地続きになってる映画みたいなさ、
いやまあテーマとしては
すごい似通ってるよね、
似通ってるよね、いやすごいいい曲から始まるっていう、うん、始まったらすごいみんな点でバラバラにとんでもないみたいなね、そう
あの、まあ、ちょこっとどんな人がいるかって説明すると、うんうん、あの自分のことをスーパーマンへと思い込んでる黒人のおじさんとか、
そうやねスーパーマンの格好してるよね、
あとあの犬にハムレットの演劇をやらせようとしてるおじさんとか、
そうやね、うん、なんか出てきたよねすごい犬いっぱい集めてこれじゃないんだみたいなこと言ってたりとか、
ちなみにその人をやってるのは、うんうん、あのエクソシストの若い神父やってたジェイソン・ミラって俳優さんなんやけど、
はいはいはいはい、だから結構つながってるね、
そうそう意外と豪華やねんキャスト、その、うん、その時代の映画を見てる人にとってはね、
うんうんうん、
だからいいキャストがすごいはちゃみたいなことをずっとやってるように見えて、
うん、
実はすごい深いテーマがあるみたいなさ、
そうなんかこうなんやろな、カットショーっていう男は多分無神論者なんよね、
うんうん、
でまあ、善と悪について結構1時間ぐらいたっぷりかけてそれぞれの考えをこう話していくっていう、
うんうん
うん、でなんやろうな、私ほんまにエクソシストが苦手なんよ、
う
ん、ほう、あのもう言ったら見たことないねんほんまに、
え、
もうほんまに怖いねん私
あ怖いんや、
トラウマやねんやんか、
うんうん、
あのまあ、子供の時とかに多分テレビの特番とかで、うんうん、あの有名なあの首がグリンって向くのを見てしまってからほんまに怖くて、いや今見たら全然見れるんやと思うけど
エクソシスト面白いのに、
そうでもなんか未だにこうちょっとドキドキしちゃってなんか見れへんくて、でもあのエクソシスト3だけは見たことあるね、
本当にウィリアム・ピーター・ブラディ監督作品や、
そうそうそう、あの2年前の金沢映画祭の爆音上映で多分エクソシスト3やってて、でたまたまその行った時間に見れるのがこれやって、
うんうん、
で見てて1見てへんから何のこっちゃ分からへんかったんやけど
そうやね、それはそうやろね、
いやなんかこうおばあちゃんが天井張ってるのとか、うんうん、うおーすごいとか思ってだ多分見れるんやと思うねエクソシストは、でもまあそのただ怖いな怖いなって思ってたけど、実はそうじゃなくてその神っていうか、うんうん、悪魔とかその心のそのなんていうの、そう闇みたいなのをこう、うん、ウィリアム・ピーター・ブラッティは描こうとしてるんよね、
そうそう、あの、うん、実は原作がまあそれぞれあって、
うん、
3部作になってるのよね、もちろんその、はいはい、エクソシストとトゥインクル・ティンクル・キラーカーンにはその内容のつながりはないんやけど、
うん、
そのエクソシストとトゥインクル・ティンクル・キラーカーンとあとエクソシスト3の原作になったレギオンってやつがあって、
うんうん、
まあ、それが一応なんかその3部作になってて、
うん、
まあ、もちろんその宗教絡み の, その問答みたいなのはどれも出てくるんやけど、うん、まあ、なんかなんていうのかな、やっぱりこう日本人ってちょっと宗教絡みになるとうんってなっちゃうやん、
うん、
ちょっと引いちゃうというか難しいみたいな、
よく
分
からへんなって、うん、
そう、でもなんかすごい自分たちにとってもその分かりやすいというかさ、
うん、
その関係のあることを実は話してて、
うんうん、はいはい、
まあ、言ってみたらその例えば災害とかさ戦争とかで、
うん、
こう何の罪もない人が死ぬと、
うんうん、
でなんでそんなことが起こるのっていう素朴な疑問があって、
はいはい、
でその素朴な疑問のせいでその言ってみたら神様なんかいないんじゃないのっていう人と、
うん、
いやそれでもどこかに神様、まあ、このトゥインクルトゥインクルキラーカーンの場合はその善人のいいところっていう風に表されてるけど、
うん、
はまだ存在してますよっていう、
うん、
その2つ の, その対話の話っていうね、
せやんね、なんか映画の中でそのカットショーがなんで月に行く前に発狂してしまったのかっていうのが説明されてて、うんうん、まあなんやろな、 本当にもし神様がいい品買ったとしたら、うんうん、自分が月に行ってしまった時に本当に一人ぼっちで、もし何かがあった時に神様もいい品一人ぼっちの世界で死んでいくことになってしまうみたいなことを言ってて、うんうんうん、なんかそれがすごくこう、あーすごい宗教感というかね、うんうんうん、
やっぱそういう映画って日本じゃ作られないというかさ、
うん、そうやんね、うん、なんかそれがこう、さっき有人くんですけど、まるでベトナム戦争と一緒だよねっていうね。
そうそうそう、だから、うん、まあ、ベトナムだけじゃなくてその
戦争、
戦場に行って、うん、その異国の地で死んじゃうっていうのも、うんうん、その実は月でその事故に遭って死んじゃうっていうのも同じことっていうね。
そうやんね。でそれをまあ果たしてその精神科医のケーン大佐は紐解いていくことができるのかっていうようなね、うんうん、お話やけど、まあケーン大佐にも秘密があってっていう。そうそうそう。でまあほんまやったらトゥインクルトゥインクルキラーケーンやと思うねんけど、うん、まあなぜかキラーカーンなんですよ。
そう、
うん、でまあケーン大佐はすごい真面目よね。
いやそれがまたなんかちょっとこの映画の笑えるポイントになっててみたいな、
うん、じゃあね、クスってなるっていうかなんかすごい翻弄されるよ患者さんたちに、うん、でそれにすごい真面目な顔して困ってるケーン大佐がいてかわいいなと思ったりも、あとやっぱりなんと言ってもその1時間後ぐらいに訪れるご褒美的なアクションシーンがあるんやけど、
いや本当にそのシーン、うん、がなんていうのね、うん、その全く今までと違うテンションで繰り広げられる精霊みたいな
そうそうそうそう、いやすごいなって思ってバンバン人ドドドドドドみたいなアクションがね、うん、あるわけなんですけど、まあまあキラーケーン、うん、
いや本当に変な映画なんやけど、
うん、
でもやっぱその、まあ、エクソシストみたいなホラー映画とか、
うん、
こういうすごい風変わりな映画じゃないとやっぱりその表現できないとか、
はいはい、
その観客に問いかけられないことってあると思って、
うんうんうん、
まあ、やっぱさっき言ったその哲学的なその考えとかさ、
うん、
その問いかけって意外とこういう映画の方が、
はいはい、
その伝わりやすかったりするような気がするよね。そう
か、なんか割と私1時間ぐらいじっと、うんうん、何が言いたいんかなと思いながら見てたんやけど、うんうん、ラストですごい変な感動というかすごいいい映画見たなと思えたというかね、うんうん、あこれは結構2回目の方がグッとくるんかもしれない、
ね、何回か見直す方が細かいネタとかがわかるかも、うんうんうんうん、
なんかね、あとでもなんといってもその舞台となる古城がすごいのよ、よくこんなお城見つけてきたなっていう。
だからアメリカ映画やけどわざわざドイツロケしてるらしいよ
ね、
うん、
なんかね結構悪魔的なお城、
いや本当にゴシック、うん、
ゴシックホラーな感じよね。でなんか途中に月の描写とかもあるんやけど、
う
ん
う
ん、
夢のシーンでね、
夢のシーンで割と美術すごいのよね。
すごいすごい、
うん、女っ気はゼロやからなんかそういうのは全く期待できひんねんけど、うん、なんやろな、ヒューマンかなと思いきやコメディで最終的になんかアクションになって友情になるっていう、
で感動できるみたいな、
そうそうそうそう、そういう映画になってるんですよね。
だからなんかアルトマンのマッシュとかが一番雰囲気近いかなとかも思うけど、あ
なんとなくね、うん、分かるかもしれへん。でもなんか私ちょっとミスターロンリーっていう映画も思い出したかもしれへん、ね、
うん
うん、精神病院で自分の好きな格好するみたいなとかね、うんまあ、それよりもう全然そのミスターロンリーめっちゃ可愛いなって思っちゃったけどすごく不思議な映画でね、なんやろうな、でも、まあ、なかなかね最近見る機会もない、うんうん、作品やったからちょうどいいよね。そう、9月28日
本当に久しぶりにこの映画を綺麗な画質で見れるってすごい嬉しいっていうか、
いいよね、
う
ん、なんか映画館とかでもどっかやったらいいのになって思うけど、
いや、うん、これは即買いですよ。
そうでもなんかね、あの後半にその、まあ、アクションがあるって言ってたけど、実は冒頭からね、うん、そのアクションに関わる人物たちがチラチラ画面に
意外とやから、うん、こうアホみたいなシーンに見えて、うん、ちゃんと伏線張られてるとか、
そうそうそう、
さすがやっぱ小説家が作った映画だけあってしっかり作られてる
とか、いやそうやと思うわ。まあちょっとねこれを機にちゃんとエクソシストも見ななとは思いながら、うん、なかなか怖いからな。まあね原作もあるもんね。
そうそう、あの、うん、センター18っていうタイトルで、これも結構最近やっとこさ翻訳された本なんで、はいはい、まあまあもしかしたらもう廃盤になってるかもしれないけど、
うん、ぜひまあ図書館とかに行ったらあるかもしれない、ね、そう図書館に行ったらあるかもね、
うん、原作もやっぱすごいいいですよ。
これはもう本当に全然ホラーじゃないので、トゥインクルトゥインクルキラーカーンは、うんうん、でもまあただタイトルの可愛さに騙されちゃいけないっていう感じなんですけれども、まあぜひあの気になった方はブルーレイで出ますのでチェックしてみてください。
ぜひ。
はい、ということで今日はトゥインクルトゥインクルキラーカーンについてお話しいたしました、はい、じゃあまた次回ですかね。
そうですね、
はい、 じゃあこの番組は、岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。